不動産の売却ならクレイン不動産へ。不動産はすぐに売らなくてもいい場合があります。一旦賃貸を挟んだりリフォームを施したりすると手元に残るお金が多くなるかもしれませんよ。私が実際に訪問して査定やシミュレーション提案を行わせていただきます。本当に忖度なしで今売るとどうなるのか、後で売るとどうなるのか、まずは貸すとどうなるのかを分析します。ご相談費用は完全無料で、ご連絡いただいた後にしつこい営業行為などは一切行いません。ホームページやお電話にてお気軽にご相談ください。不動産の売却ならクレイン不動産へ。
始まりはそこからさ、本当そう呼べる場所が僕にはある。江の島の波とずっと
皆さんこんにちは。11月14日金曜日、レディオ湘南 83.1 メガヘルツ、大谷と藤沢で GO、 パーソナリティの大谷孝康です。よろしくお願いします。さあ、先日ですね、大谷と藤沢で GO の SNS の X のアカウントリプライが届いている中で、こんなメッセージをいただいておりまして、こんなポストですかね、アキラチューブさんって方からいただきまして、かつお節の削らじにメッセージを送りました。これあれですね、レディオ湘南 のお笑い芸人のかつお節のお二人がやってるラジオ番組、削らじというね番組にメッセージを送ってくださったということで、お互いのラジオにゲスト出演してくださいって言ってくださったみたい でそれに対してかつお節のお二人がぜひお願いしますって言ってましたと、ポストをいただいたんですよ。そう、実は社長とともに8月にですね、レディオ湘南の番組に出てらっしゃる方、また関係者の方たちとのその集いの会みたいなのがあったんですけど、そこでちゃんとお話しする機会がありまして、かつお節のヨネちゃんさんと石川さん、そこでちょっと仲良くさせてもらったんですけど、その時もね、いつかちょっとゲストお互いのラジオ出れたらって話をしてたので、ちょっとね12月分でぜひ来ていただけたらななんて思っております。ということで、この番組を一緒に盛り上げてくださるのは、成功する住宅購入の教科書の著者でもあるクレイン不動産流通株式会社の斉藤剛さんです。
皆さんこんにちは、斉藤剛です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします、はい、社長ということで、はい、勝尾さん
ね、もう一緒に盛り上げていきたいですよね。そうだから、なんか二人すごいこうお笑い芸人さんなんですけども、はい、なんかこう柔らかさもすごいありますよね。
ちょっとぜひ横のつながりで、ね、うん、来ていただくのか、はたまた僕たちが行くのか、はい、どっちかわからないですけども、はい、絡めたらなと思いますので
楽しみです、
はい、楽しみにしていきましょう。さあ、大谷と藤沢で GO、 この番組は藤沢出身の俳優タレントとして活動する私大谷孝康と、藤沢出身のハートフルをモットーとする不動産屋さん斉藤剛社長による藤沢ラバーコンビでお送りする地元密着番組です。リアルタイムに地元藤沢を見つめて、湘南藤沢での暮らしや不動産についてをテーマに、皆様のランチ前の時間をお借りして熱く語り尽くします。本日この放送を聞いている方、またアーカイブを聞いている方も同様に、ぜひ SNS の X にてハッシュタグは藤沢 GO とつけて、感想などどしどしポストしてください。また X でポストしてくださった方に加えて、番組宛にメッセージを送ってくださり、そちらが番組内で紹介された方には番組特製ステッカーをプレゼントいたします。こちら X のユーザー名とラジオネームは同じ名前になるようにお送りください。お願いします。GO! さあ、今週もトークテーマいただいているメッセージ読んでいこうと思います。こちらいきますね。 ラジオネームヤンバルクイナスさん、
ヤンクイさんありがとうございます。
ありがとうございます。大谷さん、斉藤社長、お疲れ様です。
はい、ありがとうございます。
はい、衣替えのね件でお送りしてくださっています。
はい、
衣替えで困っていることはあまり感じませんが、息子が高校生の頃、衣替えの期間前後1ヶ月はどちらの季節の制服を着ても OK というように校則が緩やかになりました。衣替えという季節の行事に異常気象な最近の気候がそぐわなくなってきているのでしょうね。今日は特に寒くて体調が心配になります。お二人ともぜひ暖かくして気をつけてお過ごしくださいといただいています。
なるほどね。
あ、今そうなんですね。
融通が引くんですね。
もうガラリと、何月っていうのを忘れちゃいましたけど、ガラリとね、冬服から夏服、夏服から冬服って、まあ別になんかね、期間、その期間というか季節変わったから夏服にしろみたいな感じで怒られてはいなかったですけど、
うん、
でもそうですよね、昔とやっぱ違いますもんね今、
うん、
なんか季節も若干ずれてる気がしますしね、
うん、そうですね、温暖化してるからね、やっぱりちょっとこう南国チックになってきてるのかもしれないですよね。雨の降り方もそうですしね、
うん、僕なんか夏服から冬服になるタイミング、はい、高校は学ランだったんですけど、うん、やっぱすぐ学ラン着たくなかったんですよ。なので、
うん、
僕はなんていうかその学校指定とかじゃなくて普通に、うん、カーディガンを、
はい、
着て、
あーなるほどね、
はい、しかもめっちゃカラフルな
え、カラフル、
オレンジとか着てる気がする。
いいじゃないですか、オレンジのね、元気の色で
そう、
なるほどね。
社長の時代とかカーディガンとか着てました？着ないですよね。
失礼な、
セーターですよね。
カーディガンぐらいありますよ。
え、
カーディガンぐらい、
前ボタンついてるやつ着ました。
はい、2個ですよね。
何色ですか？
僕はね、クリーム色だったな、持ってたの。
あ、クリーム、
はい、
え、僕の時代クリーム色着てるのは、はい、結構やんちゃなイメージあるんですよ。明るい、自分もオレンジとか着てたのは、あ、まあ、なんかそのノリもあったし、
はいはい、
あれだけど、なんかベーシックの明るめの色って、うん、やっぱこうなんだろう、着こなす人が、
うん、
着るイメージがあったんですね僕、
うんうんうん、
そうだ、クリーム色はそう やんちゃしてる、こうなんかこうファッショナブルな友達が着てたので、自分は着れなかったんですよ。
へ
え、
大体でもその白かクリーム色か紺かグレーだったかな、
う
ん、あと黒もあったかぐらいだったかなと思います
ね。そうそうそう、だピンクとか着てるやつもいましたからね僕友達に。
なるほどね。
ただあんまりなんか派手なの着すぎてると、うん、先生に注意されたりもしてましたね。そう、
なるほどね。
比較的緩やかな校則だったんですけど、そう、県立にしては僕。
そうなんですね。
そうそうそう、なるほどね。でも今の時代というか、
衣替えっていうね、うん、行事というのは、あ、そう、衣替えで思い出したんですけど、僕の友達でのマー君っていう子がいて
名指しマー君、
小学校の子ですよね。で彼はもう300日半ズボン、
え、それいくつでですか？
小学校。
小学校です。ああ、いますね。
半ズボンってわかります？もう半分じゃなくて、ハーフパンツよりもさらに短いやつ。
もうなんすか、太ももの、
あ、そうそう、だからトランクスぐらいのサイズですね。
あ、
そう、ずっとジーンズ柄でね、それを300日ぐらいずっと、はい、もう冬でも履いてて、
それ
だからその残りの65日は野球やってたんで、野球のユニフォームだったんですよ、
はい、
だから65日は野球のユニフォーム姿見て、300日はそのもうジーンズの半ズボンだったっていう徹底してたんで。でもね、風邪ひいて休んだとかあんまりイメージなかったんだよな。健康そのものだったんですよね。
いや、う
ん、
僕の友達にも小学校の時に、はい、もう一年中半ズボン、
まはい、
僕の友達はちょっとハーフパンツぐらいだから膝上ぐらいなんですけど、
あ、
大人になってから同窓会で聞いたことがあって、
はいはいはいはい、
さ、よく着れてたよね、小学校の時冬、真冬でもさ半ズボンって、はい、うんうん、大人になってから言ったら、うん、いやでもあれね、半分はね、もう意地だよ意地なんかもうキャラじゃ とかじゃないけ ど、 なるほど、ね、貫き通さなきゃっていう気持ちが強くなったから、
責任感が強いんだ。
そうだからね、長ズボンねなかなかね履けなかったそうプライベート
今だから言えるみたいな。
そう学校登校以外では普通に履いてたよってカミングアウトしてくれて、
わかるな。だからいや責任感強いんだなその方本当に
いやマー君さんもわかんない、もしかしたらこの意地もあったのかもしれない
です。聞いてみたいですよね。
そう
関西の方にね転校しちゃったからもう会えないんです
よ。そうなんですよね、
はい。
いやもうヤンバルクイナさんも、ね、寒くて体調が心配になりますって言ってますから
そうでした ね、
ね皆さん意地張らずに、
はい、
もうあのねウォームエアもちゃんと今から着て、
はい、
ね、あったかく過ごしましょう
ね、
ね、
そうしましょう。
本当風邪ひいたらね元も子もないですから、はい、
はい、
いただきましたヤンバルクイナさんメッセージありがとうございました。さあ社長あのコーナーへ参りましょう。お願いします。
はい、本当に愛してる大家への挑戦状、
はい、
はい、このコーナーはね大家くん藤沢愛があると言ってますけども本当かどうか確かめるためのコーナーなんですね。
はい、
ただちょっと申し訳ございません、ちょっと一つ今回謝罪がありまして。
あ、何でしょう。
あの実はですねゴーメイツのキュン吉さんからクイズをいただいてたんですが、
はい、
これを大谷君と私へのクイズだったということで、
そうなんですよ。
すが
これカジさんが分かりやすく答えをね切って紙を僕と社長に渡してくださったんですか、ね、
がちょっと私がそれに気づかずですねすぐに答えを調べてしまったということで
ずるいずるいというかせっかくのキュン吉さんのお二人へのって、
ね、ほんとちょっと申し訳ございませんがもう、
え、これだからもう
なので
シンプルに
もう僕がだからもう知っちゃったから、はいはい、翻訳に向けて出すという形にちょっと変換させてもらえると。
わかりました。
ということでよろしいでしょうか、はい、
じゃあそのパターンで、
はい、
いつものパターンで参りましょう。
はい、はい、では改めましてキュン吉さんありがとうございます。
ありがとうございます。
駅の発車メロディーですね、藤沢駅の発車メロディーが藤沢歯科に変更になったという、
はい、
ね、
10月、そっかもう1年経ちます、
ね、もう1年経ちました。なのでもう何十回も聞いててね、うん、詳しくなってるんじゃないかということで、まあ、それを確かめるためのクイズを準備しました。まあ、今回はね簡単な穴埋めクイズになっています。
はい、
はい、まあ藤沢歯科はね松風にっていうこうメロディーからスタートしていくんですけど、はい、それのまあ B メロみたいな感じのところで、みなぎるはまるまるの光のそのまる
まる
は何でしょうかというところなんですけど、まあ3択に なってますということで、
はい、
1番えにし、2番文化、3希望。
うわー待って、
どれでしょうか。えにしの光、文化の光、希望の光。
これあれですか、てんでれんでんでんの前ですか。
はい、あと
のあと、
うん、
てててんてんてんてんてん、みなぎるは
んの光、んでねでねでねでねでね、わが藤沢市ってやつ。
はい、わかりました。
はい、
はい、答えはみなぎるは希望の光。
それが正解、
3番の希望。あ、1かな。
えにしのみがに、どっちにします、どっちにしますか。
いやもうあの最初のやつにします。3番
いいんですか、1番じゃなくて
3番の希望で。
3番にしちゃっていいんですか。
はい、大丈夫です。
1番じゃなくて
大丈夫です。
わかりました。それでは正解は2番の文化でした
全然ちゃうやん全然違う。
これだからね、えにしと希望、
うまっ。え、ちょっとキュン吉さんうまい
ね
ぽいやつ
入れましたね。これ、
うわー待って、やられたな。
文化の光、
みなぎるは文化の光
ということで、
外れですか。
まあ惜しかった、惜しくないか 3択で2つ悩んでたやつではなかったですからね。
大外れ
でしたね、
はい
はい、でもすごいいいクイズでした。ありがとうございました。
忘れた頃の ねこういうの大事ですね。
本当です
ね、
はい、
去年変わった発車メロディー改めて聞いてみます。
はい、
すいません、
気持ちいい。
ありがとうございます。ありがとうございました。さあ、この番組のリスナーゴーメイツの皆さんからの大家への挑戦状、またね社長への挑戦状などありましたら、ぜひ番組宛てまでお送りください。 SNS の X にてハッシュタグは藤沢ゴーとポスト、またメールでも受け付けております。メールは go@radioshownan.co.jp go@radioshownan.co.jp です。
皆さんからのメッセージお待ちしてます。
はい、それではメッセージね、リクエスト曲参りたいと思います。ラジオネームチーズケーキさん、
チーケさん、
ありがとうございます。芸術の秋ということで、おクラシック音楽をリクエストしてもよろしいでしょうか。
お
採用されればこの番組では初のクラシック音楽になりますね。リクエストはラヴェルのボレロ。なるほど、
あ面白いな。
これなんでかって書いてありますね、うん、映画8番出口を見てから離れません。ラヴェルの作る繊細で緻密な音の重なりが好きです。
なるほど、 そこで流れてたやつなんですね。
あの映画の中でずっとこう流れてるんですよ、うん、そうだ、この映画を見た方はもう、そうボレロ、
そういうことなんだ。えどんな曲でしたっけ。あ、それか。
一番いいですね。そのだんだんこうね、あのオーケストラの楽器、
はい
はい、どんどんどんどん増えてって、
うんうんうん、
最後のテデデンテデデデデデって締めるあの壮大な、
なるほどね、
あれがいいですよね。いいですね。
なんか
これどこで切るんだろうっていう。
確かに。それもカジさんチョイスですよね。
いけるんですかカジさん。時間まで。
初のクラシックですもんね、はい、この番組。
いいですね。
いいですよね。
じゃあちょっとね聞いていただきましょうか。
楽しみ。
はい、それではリクエスト曲ラヴェルのボレロ。大家と藤沢で GO! レディオ湘南 83.1MHz 大家と藤沢で GO! お送りしております。藤沢ラバーコンビでお送りしているこの番組、続いてはこのコーナー、不動産分一本勝負。ここからは斉藤社長に不動産についてのお話を3分ポッキリで分かりやすく教えていただこうと思います。今回のテーマ、社長お願いします。
はい、今回は久々なんですけど、
はい、
物件売却の時に物件の価値が高まる眺望について、はい、
売却の話、懐かしく感じます
ずっとねちょっと賃貸で今いろいろやってましたけども、
はい、
はい、
眺望か、うん、いろんなね景色がその価値ですね。
はい、そうだから意外とあそれも何加点できるんだみたいな感じもあったりするかもしれないので、
はい
はい、ちょっと、はい、今回は気に知っといてほしいなと思って。
3分の間で答えられるだけ、うん、どんな感じで答える
か。あだからそしたら大谷くんにちょっとこう、はい、これと思うものを言ってもらって、
はい、
でそれに僕が補足するみたいな感じにさせてもらってもいいですかね。
あ、わかりました。
小谷君が思いつくものをパンパンと言ってもらって。
わかりました、
はい、
じゃあそれでは参りましょう、はい、カジさんお願いします。
ファイト。
久しぶりにこう普通のファイトが聞けた
、はい、始まってます
、はい、で、まずはじめに、はい、大谷君がこれが見えたらいいなみたいなものをいくつか挙げてもらっていいですか。
わかりました、
はい、
富士山。
はい、いいですね。あとは、
あ、答えていく感じ。海。
海はね、もう王道ですよね。はい、神奈川県とかね、ならではって感じですよね。
はい。
うん、
あとなんだろう。うん、あとなんかあの 自然、緑が多いって 山って言われるの、なんていうんですかね、緑
山ですよね、遠くに見える山だから。丹沢とかね、はい、あのやっぱ神奈川県だとよく見えますよね、
はい、
あとは鎌倉とかね、逗子とか葉山の方とかでもやっぱ山が多かったりしますよね。
そうだ、今そうだ、藤沢に限って思い浮かんでたから違う、他のとこでもいいんだね。
そう、
あ、お墓、
お墓が見えるといい。ああ確かに
逆を行きましたけど、
逆を行きましたね。まあでもお墓が見えるといいって言った方って一人だけいましたね、今まで。
あ、そうなんですか。
はい、なぜかというと、もうそこに建物が建たないからって意味で、これだったらいいね。
なるほど、ね、ああなるほど。
そう、
眺望跡な、あ、遊園地とか、
あ
ー、なんか観覧車とか。
いい、そうだからね、ディズニーランドさんとかは見えないようにしてるみたいなんですけど、はい、例えばあの昔あったドリームランドとかね、
はい、
あとは八景島シーパラダイスとかはやっぱ外からも見えますから、
はい、
なんかこう見えるとちょっとね、あのワクワクしますし、
はい、
あの花火とかやってるとイベントの時はね、ちょっとあのもらえて見えますもんね、花火とかね、
はい、は
い、いいと思います。
あとなんだ、
まあ、そんなところですかね、パッと思いつくのは。
え
でもすごい、そう、遊園地とか良かったです、
はい、
他に何があるかというと、まあ、田園の風景ですよね、あの
田園ですね、
田園ですね、あの田んぼとかそういったものだし、はい、あと電車好きの方には電車が見えると嬉しいとかあったり。
確かに、
はい、あとはね、あの高速道路が見えると結構車がライトがビュンビュンビュンビュン、まあ、あの134号線もそうですけども、
はい、
江ノ島から見るね、ああいう感じでやっぱこう景色、動く景色みたいなのがありますし、あとランドマークタワーとかベイブリッジとか、はい、ね、そういったものも加点されたりします。
なるほど。
あとはね、普通にこう街、僕が入院してた時なんて街からあの、あ、窓からこう街が見えたんですけど、まあ、煙突町のあのプペルみたいな感じでこう電気がついた夜の夕暮れ時ぐらいなんてくるとすごく綺麗に見えたりするので、
はい、
とにかく、あ、これいいなと思うものを見えるものから見つけて、それをこうきちんと漏らさずに伝えるってことが大切になって
きます。あ、すごい。
ぴったり。
あ、そうだ。なんかいらっしゃる電車とかもいらっしゃるんですね。
うん。そうそう。だからね、逃さずにちゃんと伝えるっていう。いや、お墓が出てくるとは思わなかったです。
いや、あの、はい、僕賃貸をあの探してるときに、はい、あったんですよ、
はい、
目の前がお墓のところ、
はいはい、
逆にいいかもって思って、でさっきね、一人いらっしゃった方と同じ感じかもしれないですけど、うん、この開けて見えるというか、
うんうん、
そう、
前に絶対開放的ですよね。
そう、うん、もういいなと思ったりとか、あと守られ、逆に守られそう
なるほどね、
っ
ていうのもあったんですけど、そういう考え方ですね。確かに
確かにね。富士山って結構どうなんですか。
富士山はね、もう皆さん無難な、うん、あのやっぱり日本人の心じゃないですけども、あの見えるといいねって、よく富士山見えますってチラシに書いてあったりはします。
そこやっぱ価値はちょっとは上がるとか
は。そうですね、うん、やっぱり富士山が見えますよって言えるので、
はい、
うん、
なるほど。
あとね、花火が見えるよっていうのもやっぱり言えるんですけど。
ああ、花火、
ただそう、まあ、花火ももちろんね加点できるんですし、
はい、
あと江ノ島ですよね、この辺でいうと、うん、
江ノ島のライトアップの色がちょっと変わったりとか、湘南の宝石がね、
そうですよね、
イルミネーションが始まると、
確
かに毎年冬は見えたらいいですよね。
やっぱ江ノ島言うの忘れてたな、
江ノ島。じゃあ我ら藤沢市民
なのに
江ノ島が出てこない。
そう、
で江ノ島は外して海とか
言っちゃいましたね。まあ、ちょっと3分以外に箱の話しちゃって申し訳恐縮なんですけども。
いや、いいですね、
はい、
はい、で眺望でね、価値が変わるその話を、
はい、
聞かせていただきました。
気づいたものは何でもっていうイメージですね。
はい、ちょうど3分でしたね、
はい、
社長ありがとうございまし ました。不動産分一本勝負でした。
宅地や戸建て、マンションのご売却をお考えの方は、私が無料査定とシミュレーション提案を行っております。シミュレーション提案では、売りたいとご相談に来た方に向けて、はい、売りましょうというだけではなく、本当に忖度なしで、今売るとどうなるのか、後で売るとどうなるのか、まずは貸すとどうなるのかを分析し、今は売らない方がいい場合や、例えば2年だけ賃貸を挟んだ方がいい場合や、どこをリフォームして売った方が高くなりやすいなど、 手残り金額が最も多くなる選択肢の提案をさせていただきます。現状ご相談に来た方のおよそ3割の方がじっくり検討してから売る、まず貸してみるに移行されています。費用は完全無料で、ご連絡いただいた後にしつこい営業行為などは一切行いません。ホームページやお電話にて私斉藤宛にお気軽にご相談ください。無料だから気が引けて悪いとは思わないでください。なぜなら私たちの一経験であり一データになるからです。不動産は全く同じものが存在しないので、むしろ経験を積ませていただいてありがとうございますという思いが強いですね。お気軽にご相談ください。
はい、社長、今週もありがとうございました。
ありがとうございました。
ちょっと江ノ島の話からあの湘南の宝石の話しましたけど、うん、ちょっとサクッと告知を、
はい、
実はあの今月11月22日土曜日、湘南の宝石今年も点灯式行われるんですけど、昨年に続き私再び MC をさせていただくことにな
りました。おめでとうございます、
はい、あの去年ガッチガチだったので、
はい、
来ていただいた方は、ね、見たかもしれません。ガッチガチのカミカミだったので今年はね、ちょっとあの2年目ということで、はい、しっかりと務めさせていただこうと
思います。すごい、嬉しいな。
思います。
2年目もやったってことは3年目4年目5年目もね、大家くんで会ってほしい、
はい、うん、おなじみの顔ぶれがね、並んでるはずなのに、
うん、
そう本当にやっぱ ね、あの偉い人がたくさん並ぶと緊張するんだなって去年も、はい、今年も、ね、MC させていただきますのでぜひお越しください、
はい、
社長もね、あの時間がございましたら遊びに来てください。ぜひとも
去年行ったからな、
はい、今年もぜひ、ね、お願いします。
はい、
大家と藤沢でごお相手は私大家高安と
斉藤剛でした。明日は七五三、歯にくっついちゃうかもっていう不安を捨ててスーパーに並ぶ千歳飴をデザートにランチタイムを。
また来週です。